第5位からいきましょう。
じゃあ、シネマ監督の第5位。
第5位。第5位はですね、ホドロフスキーのジューン。
そうですか。
入れときましょう、これは。
いや僕ね、イベント出させてもらったり、はい、ちょっとホドロフスキー監督のパーティーに呼んでいただいたりして、はい、いや、すごい面白かったしね、監督がまあ、とにかくね。
元気ですね。
僕はごめんなさい、8割ぐらい打とうとし
てそれもわかります。なぜならば、ずっと本当にただ単に話が進んでくる
んですよね。
そう。
この辺がね、よく進んでってしまうので、
うん、
引っかかりほぼないっていう変な映画では
ある、
う
ん。まあ、本当でもね、これ、映画たっぷり見てる人じゃないと、トイテキボリ感、はいあるかもしれないですね。
かなりそういう意味での楽しむだけの映画では
ある。でもね、これの本当にいいところは、僕ね、高校の時に、デビッド・リンチのデューンを見たんですよ。
はい、
ものを喜び勇んで言ったら、ものすごいつまんなかったっていうのを、ここでやっとね、その時の気持ちを解消された感がね。
はい、
なるほど。
まあ、デューンって、まあ、有名な SF 小説があるんですけど、まあ、長いね、不思議な話が。それを、すごい長いんで、しかも映画化するの大変な内容なんですが、
うん、
その当時、もう飛ぶ鳥を落とす勢いのホドロフスキーが、それを撮るぞと。
そう。ヘルトとホーリーマウンテンで名を上げた。
もうヨーロッパで大ヒットを重ねていたホドロフスキーが、次、好きなの撮っていいよって言われたんで、うん、じゃあデューン撮らせると。しかもまだ読んでないのに。
そう。
読んでなくて、この曲でやんじゃなくて、お前撮りたいの何があるんだって言われて、デューンだったら撮るぞ。まだ読んでなかったのにそれを出してしまうぐらい有名な SF 小説の当時は、うん。で、いろいろあって完成しなかったんです、この映画は。そしてさっき言ったデビッド・リンチが何者入りで撮るんですが、まあ映画史的にはひどい打作と言われていて、
うん、
その理由は実は4時間バージョンなんですよ。本当は4時間あるんです。デビッド・リンチ版は。
そういうこともあるの
か。それを編集されて2時間になってるので、話が全然わからないんですよ、やっぱり。
でも4時間あってもだるいはだるいんじゃないですかね。
そう思うんですよ。だからその分のどうだったかがわかりにくい映画の一つで。
まあ、ホドロフスキーは12時間、いや、20時間の映画を作るんだって
。俺でもあれ聞いた時に、それはこの人ダメだろうと思いましたよね。
そうなんです。そこが、そのどれだけ今こう妄想が走りまくってるかが。
で、いろんなすごく 美術もデザインも細かく作ってるんだけど、その、僕もあのホドロフスキーさんも全部見てて、いや、面白いんですけど、特に、ね、サンタ・サングレとかっていうのは、割とちゃんとした劇映画になってて、
ね、そう
どんな会社もあるし。
まあ、この後ですからね、
サンタ・サングレは。一番
そうか
新しいチ
ャンス。8年後です。これで失敗した後、
そう
8年後
に撮った
ので、80年代。
一番ねちゃんとしてるというかあれですけど、だから、でもまあ、撮れたのかな撮れたらどうだったのかなっていうの
はあります。まだこういういい映画になったかどうかは意外と怪しいんじゃないかと。
ね、
だから伝説になってるのかなっていうのはね、当たり前の意見ですけど。
先々週ぐらいに、未来世紀ブラジルをイオンの朝やってるシネパスで見たんですよ。で、デジタルなんとかして、リマスターして、すごい綺麗な映像で見たら、なんかね、安っぽかったんですよね。
あれも手予算ですね、実は。
そう、なんか。
でも割と頑張ってる感じでした。
そう、昔はなんという圧倒的な技術だっつって、すっごいもう長らく俺の中で好きな映画ベストワンぐらいにいたはずなのに、話もそんな面白くないし。
まあ大体あの人妄想話ばっかり。
美術もあんな圧倒された美術が、みたいな、しょぼい感じがむしろしちゃって。
あれでもブレードランナーもそうですけど、ちょっと荒れてるぐらいが、ね、
うん、そう、ブレードランナーもね、それこそ煙でごまかしたり相当して
る、ね、雨のシーンだって CG を、ね、ごまかすっていうのもあったと思うし、
本当にって、あれも、まあ、ブレードランナー、めちゃ金かかったんですけど、当時には。でも、やっぱ
限界があ
って、有名なセットを使い回しだったりとか、有名なあれですよ、だって、どうでしたっけ、名前出てこない。有名な大作映画の中国映画なんですね。うん、
ロストエンペラーですか？
じゃなくてですね、当時だから誰？ひどいな、イヤブドラゴンの、の照明とかを、飾りとかを山ほどパクってきて、無理やりセットにやんなきゃ
なら
な
かったぐらい。マイケル・チミノですもんね。
チミノの映画の照明、ネオンサインとかもかっぱりまってたりして、なんとかセット作り上げたりとかするんで。なかなか誰も大変だ
った。なんかすごいハリボテ感があってね、ばっかりしたんです。だから当時これできてたとしても相当しょぼくなってたんじゃないかなっていう
可能性は、
ね、でもなんか あれですよね、人たらしというか、格闘ですよね。
う
ん、
そう。
見た目も、ま、80ぐらいだけど、
もう80、
あとすっごい、いい人そうだなって感じ
ですよね。横にいると元気をもらえそうな感じ。
このだけのことをやろうとしたときにみんなが協力したくなる人ってここなんだな、
魅力ある人だなってのは分かりますよね。そう
だってね、出演者でミック・ジャガーだ、ダリだ、音楽は、あの21世紀の精神異常者のピンク・フロイドだ。
しかも相手側はキャラが違う音楽を起用だ、みたいな。
そう。
ひたすらもう何十人の大スターがどんどん絡んでいくんです
けど。あと、ダン・オバノンとか、ギーガーとか、そういう、当時そんな有名じゃない人をフックアップしてたんですよね。
ダークスターでやってたんだけど、ダン・オバノンを使うって言いながら、なかなか言えない。
え、なんか映画の最後にこう、何でしたっけ、まあ、映画化されなかったけど、後の映画にこれだけ影響を受けたら、バーって、あの、ニューシネマパラダイスのキスシーンみたいに、わーっと流れて、そこで僕の二つの女性はこう、ひくひく泣いてました、
ね。
へぇー。なんここ感動するとこなんだな
って。でもね、そこで流れるフラッシュゴードンとか明らかにしょぼいんですよね。
影響を受けたものは大した映画じゃないっていうのは、聞いたこともない映画もあったんですよね。
どれだけその盗んでるのがうまいのか、ハリウッドってなんか、逆の服をね、警告になってる。そんな映画なんじゃないかと思う。
そう、なんか企画書を、もう百科事典みたいな企画書を、ハリウッドの大会社にいっぱいそれぞれ送ったら、全部パクられちゃった。
そこなんだ。3000ページぐらいの、こんなクソ厚い絵コンテ入りの企画書を、もういわゆる大メジャー。
ギーガーがイラストとか絵コンテ書いてるわけですから、そりゃね、見応えが超あるわけですよ。
香港映画じゃ絶対やらないことですよ、ね。脚本発表しないですから。
それを全部盗まれたよっていう最後にひどいよ、ハリウッドっていうですね、謎の告発映画にもなってるあたり。
そういうふうにも見れるんだ。
それをやっといた上で、最後、うまいのは、完成しなかった映画なので、完成しなかった映画って一番こう、さっき言ったように、すごい映画になったんじゃないかっていう、こうね、自分映画の面白さが、この映画から知れるという
か、ね。確かにそういうことね。フィフスエレメントが完成しなかったら伝説の企画になって
る。まさにそれなんです。こういう映画が実は山ほどあって、それやのが面白いから実は見に行って、がっかりしながら、映画が帰ってくることの面白さがこれにはあるん
です。まさに監督はね、監督ですから。そう。
だからロストインラマじゃだの。
いやいやいや、
さっき言った、ペリーギラムが、ダンキホート取り立て取りたくて、やっと企画が通った。
ドキュメンタリーで。
通ったと思ったら。
準備がずさんだっただけなんじゃないかっていう感じ
も
しますけど。
うまじいことが大変なことって映画が途中で飛んだせてしまうっていう有名な、助監督が見ると死にたくなるっていう映画があるんですけど、それの次の状態の監督が死にたくなるような映画としては最高のドキュメンタリー。映画好きは、これを見て、あ、自分映画でやっぱ世の中最高の映画ができるんだなと思うことを楽しみしていいことを知る映画です。
はい。では次行きましょう。では、恋人の第5位は、ハミングバードです。
ああ、
ジェイソン・ステイサム主演のアクション映画。
これ申し訳ないですけど、これ前売り券がなくて、ステイサムに正規料金払えないって。見るのやめちゃった。
ステイサムに正規料金が払えない。
いや、これはね、でもね、すっごい良かったんですよ。
すごいいいらしい
ね。あの、もう一本ね、あの、バトルフロントっていうのが、あの
今日最終試写だったんですけど、それもちょっといけなかったですね。
それもね、面白かったんだけど、二つ並べたら僕はこっちの方が、あの、バトル、
ああ、面白そうなんだけ
ど。あ、これもね、あの、まあ、テーマがね、俺にグッとくるのが、ステイサムが、また、あの、妻子と別れて、
そういう話でした
。まあ、ホームレスになってるんですけど、それでね、まあ、映画の冒頭で言えば、なんかホームレス狩りにあって、逆にボコボコにしたんだけど、追いかけられて、あの、マンションに忍び込むんですよ。そこが、ちょうどたまたま、その年の夏、家を全部開けてるってことで、で、そこの家のマンションのベンツとかも勝手に乗り回すようになって、その住人のバリッとしたスーツとか勝手に着て、
結構ろくでもない主人公ですね。
そうでね、そういう筋立てもすごい面白いんだけど、良かったのがアクションで、結構アクション映画的なアクションじゃなくて、リアルなんですよ。ガラスにバーンって投げても、ガラスが割れずにたわむ。ただ当たって痛そうな感じがするとか。
すごい、
すごいね、生々しいアクションがね、良かったんですよ。で、恋愛場面があって、僕2回見たんですけど、2回見たらね、なんか相手の女の人が、すごいキャラが薄くて、
恋愛場面になると急につまんなくなるなっていうのがあって、5位になりました。そこが相手もすごい魅力的だったらガーンってもう1位にしてもいいぐらいだったんだけど、ということで。
そこはあんまり描く気がなかったのかもしれない。
まあなんか本当、やっつけでキャラ設定してる感じがしましたね。
俺様映画タイプって割とそういうの多いですけどね。
うん、俺様映画タイプ。
でも、スペイさんの企画じゃないんですか。あ、に別のがあって、で、聞いてくれることになったんで、なんか、全然アクションがなかったらしいんですよ、
元々の方が。バトルフロントはね、もともとスタローンがやる予定の映画で、それがステイサムに譲られたんですけど、
結構ステイサムは、ステイサムありきの企画じゃないことが多くて、
うん、
演技ができる珍しいアクションスター。
なんかね、いつになく、リアルな演技をしています。
オーディションで受かったんですね、近いらしいです。
そうこれはじゃあ、請求金払っとけばよかった
です、ね。いや、そうなの。このね、たまたま行けてないんで、これ、ね。
メーカーさんにぜひ行ってください。
ちょうど終わっちゃったんで、行こうとした日に。
いや、ステイサムの中でも、だいぶ上の方ですよ。
本当ですか。
バンクジョブが好きならぜひ見てって言われたんですけど、見に行けなかった。
バンクジョブすら見てない。
バンクジョブいいですよ。
バンクジョブやばいですよ。バンクジョブもアクションは半端なく、本当に強盗もの。
そう。
ちゃんとステイサムがやってる。
では、はい、川崎さんの第5位、お願いします。
銀のサジ、
あ
シルバースプーン、
ね。面白かった。
これもいい、これはね、青春映画の傑作でしたよね。
そうなんですよね。
これね、ね、漫画原作ですけど、ね、漫画ちゃんと見てないですけど、まあ、割とコメディ漫画ですよね。ギャグじゃない。
酪農高校みたいな。農業高校。
主人公が、まあ、エリートだったんですけど、親父にもこう、エリート認定されてたのに、なんかこう、割とこうパニックっちゃって、それでもお前には期待しないよって言って、酪農高校主人公が選んで、で、原作までちょっとギャグっぽいノリなんですけど、結構、この映画自体はそのギャグシーンもありながら、割とこう、なんていうんですかね、真面目なシーン
そうなんですよ。あのね、酪農したくなる感じがね、あるんですよ。
今年入れてないですけど、ウッチョブとか。
ウッチョブも、僕もランクには入れなかったけど、すごい。
よかったです、
ね。あれは林業なんですよね。それ田舎暮らしの仕事映画みたいなのが、今年はすごい。
実際は大変なんだろうけど、なんかでもやってみたいよなって気にさせて。で、これもね、途中でこう、豚を飼ってとか育てて、それをこう、殺して食うまでのところもちゃんと描いてたりとかしてて、で結構ね吉田監督と昨年末飲んだことあった、監督の吉田圭介さん、メジャー映画なんで結構だいぶ戦ったらしいですね、監督ご本人ずっとボクシングやってるんで、いざと
なったら、ね、
それを
もっと正面ですからね、
正面、まあ、実際は殴んないでしょうけど、強気で結構
今年吉田監督結構爆発してて、麦子さんともすごい面白かった。麦子さんとその吉田監督、あとなんだっけ、もう一本ありましたよね、あの馬車馬さんとビッグマウス、あれ去年か、
僕の今日の10位でした、
ね、新潟は今年やったんですよ。 それでね、
本当
でもその中じゃ僕麦子さんとか一番好きなんですよ。 あれもね、やっぱ我がことなんですけど、子供と離れてて死ぬ直前に戻るっていう、そう、
結構ね、あっさりそこが結構しかもポイントになってないのがすごいですね。
そう、それはもう冒頭でしかない、
きっかけにして、
そう、
あれもちょうどあの映画撮ってる時に実際の吉田圭介監督のお母さんが亡くなっちゃって、
あ、そうなんすか、
っていう実体験もちょっとあるらしい
ですね。すごい心に染みましたよ。
これはでも本当漫画原作の中でもトップクラスじゃないですかね、人気は。ただ逆にヒットしなかったの大変なことになって、
そうなんですか、
あ、そうなんですか、
いないんですよ、誰を見に行くか、スターが、でもジャニーズの中島くんみたいな。
そうかそうか。
でもなんかランキングで結構入ってた気がするんだけど、
いきなり落ちちゃったんですよ。最初だけその中島くん、ジャニーズがね、多分最初行って、
そうか。
これはもったいない。ジャニーズの試合だと思って見に行かないのもったいないぐらい。すごくいいですね。
まあ面白くて、人にすごい言いたかったんだけど、妻に内緒で見に行ったから、誰にも。
今発表しちゃいました。
家庭の事情があると。
なんか、いろんなこうバランスが良くて、まあ、今ほら、コンタクトの CM で、広瀬アリスが、こう、男が話しかけてくるんだけど、これ、ぐわーって、言うがコンタクトしてないから誰だっていう、あの子が、その子との恋愛模様も結構うっすらで、どっちかとそっちよりも最初、 ライバル視してた男との友情がね、
そうですね、
クローズアップされたりとか。
少年漫画はね、ライバルシーンもないです
ね。まあ、あの子の家に泊まりに行くけど、なんかムズムズするかと言ったらそうでもないん
ですよね。で、まあ、吉田圭介監督も無理やり、その広瀬アリスの谷間を映してたりはしましたけどね。でもそのね、そのライバルの友達とのやり取りがまた最後の伏線になって、それで、これなんでわざわざシルバースプーンとか映画にするときにつけんだよと思ったんですけど、これも最後の最後で、そこかっていうね、これが最後出てくるんですよ、シルバースプーンが。
どういうことだったか忘れてしまいました。
銀のサジのことですからね、まあ、そうなんですけど。
でも、このシルバースプーンっていうこの名前自体がね、
意味
が最後来て、そこでね、来たって感じでした。うん、この映画の映画でもドラマでも最後にタイトルを言うやつって傑作が多いんですけど、これもすごくうまく使ってましたね。という感じで。
最初の後半だからもいい。
ああ、よかったです、これは。という感じで、じゃあ、
はい、岸田監督第4位です。
第4位は、これがちょっとだいぶ真面目になってきました。
はい。
今まで
第4位。いや、ちょっとね、こう、権威主義っぽくなるのが一番あれなんですけど、ダラス・バイヤーズ、ここに。
いや、僕はね、最初7位に入れてたんだけど、ちょっと他の事情があって。
これ俺も10位とかです
ね。外したんですよ。まあ、ただね、俺が外した事情はね、だいぶ前に見たので忘れちゃったっていうことがあるんだけど。
一緒に見てだいぶ語ったの
を入れてます。
あ、そうです
ね。
あ、なんか、他に触れるから入れてなかったんですよ。あ、そうそうそうそう。
ドラッグ、チョコレートドーナツ。
チョコレートドーナツの方が、まあちょっとね、本当に感動しちゃったので、そっちとまあ混ぜた形になります。
なるほどね、感動しにくい映画なんですけど。
うん。
なかなか。
これも実話ベース
です、ね。でもすごい面白かった。
これは向こうでエイズが流行ってる頃のアメリカの実話なんですけど、そのバイヤーズだったら、みんなで寄り集まって、お金では、使って、売買はしないで、バイヤーズクラブにいると、その特典が受けられますよって仕組みなんですけど、うん、なぜかというと、エイズの薬がアメリカでは1個しか承認されてなくて、それを待ったら死ぬと。なんで僕はメキシコとか、いろんなところではもう承認されてるきつい薬があるんで、うん、アメリカじゃ売っちゃいけないけど、それを輸入して、売りまくって俺たちは死なないってやり始める主人公の話で。
日本には全然マッチョなカウボーイなのにエイズになっちゃって、ガリガリなんですよね。
そう。そう
女に移されたタイプのエイズなんで。
で、それを自分でそのね、バイアーズクラブを
作ることで、アメリカの政府のやり方に対抗していくっていうのがメイン。なりそこはあんまそんなに重要では出てこないんですけど、どっちかというとその、いかに生き残ってやろうかっていう時の、頑張り感が素晴らしい。この頑張り感をそこまで、いわゆるストーリーではなくて、役者の芝居で持たせる。
うん、
マシュー・マコノヒーが、まあ、いわゆるデニー・ラプロシと言われる、痩せまくる演技なんですけど、まあ、エイズンなので、本当に痩せた状態だけじゃなく、病気でひどくなってる状態と、健康になってる状態と、もともと実は強かった状態の4つぐらいを演じまくるので、これを演技でやるんだって、実際体を本当に減らしてってやってるんで、まあ、まあね、今年のアカデミー賞もちろん主演男優賞に取るぐらい、俺さえあげなかったら誰にやんだぐらいひどい状態を演じていて、しかもすごい、さっきの撮影がやっぱ好きな撮影を入れると、珍しくほぼ照明を使わない自然光撮影で、夜も全部ネオンで使って撮ってるんで、非常に役者の芝居が軽減されないんです。日本でもそうですけど、照明って実は、まあいい、照明を持ってた映画なんですけど、芝居の邪魔でもあるんですよ。こっちからの角度が活かしたかったら、こっちに照明を置いて、こういう芝居してくれっていうのをどうしても出てきて考えちゃうんですね、役者も。監督も。みんな撮影部も。とか、自然光照明で、手持ちのカメラで撮ることで、役者が何しても追いついてやるっていう芝居なので、急に外に出てくる芝居とかも全然追っかけて撮っていて、そういう
意味で、
より芝居に向かって撮ろうっていう意識があり、珍しく主演と助演が両方ともアカデミー賞を取って
ます。なるほど。
それぐらいこう芝居にひたすら見ていってもいいし、まあ実話なんで、いい分の男の生き様が出てくる。
そう。いや別にね、僕はそういう演技とかは、まあじんわり感じるぐらいのことしかわからないんだけど、うん、普通にストーリーで感動しちゃいました。
それぐらい、そのストーリーもいい。
その生命力ですよね。
生きていくって
ことだけ。なんかね、最初、やっぱ自分のことしか考えてないじゃないですか。それがね、みんなにも、のために尽くすんだみたいなところも、なんかね、単純なんです。感動しちゃうんですよね。
本当に金が必要だから金を稼ぐみたいな。最初はそんな感じでね。 全然別にかっこいいことも言うわけでもないですし、そこがまた良かったです
よ、ね。薬がなきゃ死ぬんだっていう薬を手に入れて、薬があるんだと、ちゃんと他の国では承認されてる、アメリカだけ承認されて
る。パートナーのゲイがまだすごいいいんですよ、はい、あいつが本当にいいやつ で、
いやそうですね
俺のこの偏見をね、すごい水を浴びせてくれる感じがいいんですよ。
すごい、だからいわゆるこういい人話になっていかないで、ちゃんと商売の理由があり、アメリカに対する不満に対してちゃんと動き、人間お前のためにやるんだってい う、 こう、心の通じ合い方が素晴らしい、ここが描ければなかなかないですかね。
すごいバランスが良かったですね。
しかも、実は映画的にもすごいいろんないいシーンがありますね。あれがね。
あの、ガノバーってたかる場面がすごい感動的なんです。
あれ、いいシーンがいっぱい
ある。あれ、俺ちょっとピンとこなかったんですけど、あの、小泉さんが、なるほどっていう解説を、三体映画でしてくれました。
まあ、どんな解説したか忘れてしまった
そう。それもね、でも俺、あのシーンもなんか流れがあったんですけど、その流れ自体俺も今忘れちゃった。三平学のポッドキャスト
で。そうですね。ぜひお聞きください。
なるほど。そういう解釈かと思って。
前が、彼が、あの、まあ、電気工なんですけど、ロデオの選手でもあるんですよ。うん、この馬牛の二のロデオ。真ん中かな？牛か。牛の方のロデオの。で、ロデオって、映画にもあるんですけど、すごい数秒乗れてたら勝てるぐらい短い競技なんですよ、ね。その数秒頑張って乗ってる競技の選手だってところが、このエースで生き残ろうとするところと重ねた
あ非常に短い時間だけど、そこでいかに戦うか
っていうのをちゃんと映画の中で描いてるんで、そこがうまいです、また。そういうふうにアメリカ映画が得意な重ね方
も。そういうのを踏まえてもう一回見たい。年末に備えてまた見返さなきゃいけない映画の一本ですよ。
役者、ねだったら見とけって言いたいぐらい素晴らしい演技がいっぱいです。
これなんかさっきのライフと また真逆の意味で生命をもらえる ね、
う
ん、
まさにそう
映画ですよ。
見て元気が出るっていうよりは、生きていくってこういうことかと思うたら、ねエネルギーが出れば。
ゼログラビティとかそんな
のがある。はい。
それじゃあ、小泉さんの
第4位。4位はまあ、さっき散々喋ったので、軽く、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートです。みんな10位だっけ
何位 ?8 位
だ。あ、そうか。
8、9位だ。
そう。まあ、これはね、本当にね、人間が、全部の欲望を解放する映画がすごい好きなんですよ。で、その果てに何があるのかっていうのを、俺も常日頃見たいと思ってて、それをちゃんと描いてくれてるところが、
実はですしね。
そう、実は、その、欲望の果ては、まあ、なんもないよっていう、そのピークでアップアップしてるところが最後だよみたいなところを描いてくれてて、そこが良かったんですよね。多分実際そうだと思うんですよ。そね、答えをね、自分の日常生活で見れないものを見せてくれてるところが、やっぱ映画を見てよかったなって感じる部分だったので、僕はこう4位とか長くなっちゃって、ね。でも映画としてもすごい良かった、
ね。そうですよね。
映画の良さですよ。見たいことを見せてくれる。
それをすごくこう深刻ぶった感じじゃなくてね、アッパーに見せてくれる、
ね。そうそうそう。まあそれを言うとね、さっきの言い忘れた補足になるんですけど、はい、5位の、ハミングバードも人のマンションに勝手に暮らすと暮らしてみたいなみたいな気持ちあるじゃないですか。そうすると、あ、そういう、こういう風に楽しくできるんだみたいな。いいな、俺もやってみたいなみたいな。
でもそういうものですよね。ちょっとね、なんか良さって。
そう、人のベンツを勝手に乗り回してみたい。自分で買うのは趣味じゃないからあれだけどみたいな。
金もかかんないし。
じゃあ、はい、そういうことで、川崎さんの第4位は、
はい、あ、これ来ました。
なるほど。俺の6位です。ドラッグウォー独占、ジョニー・トー、香港映画。
まあ、ジョニー・トーはですね、まあ、特に何作前かの冷たい雨に言って、約束の銃弾をっていうのがあって、
は
い。
あれ変でしたよね。フランス人が主役でしたもんね。
そうですね。で、まあ、いわゆる、こうちょっと自己中毒というか、もう自己模倣の時期に入っちゃってて、うん、まあ面白いんですけど、そこまでじゃないなっていうのがちょっとあって、だからこれさっきも言ったけど、これまあちょっと後で言おうかな。
後で何かあるんです
か？ちょっと、
初期のジョニー・トー。
初期のジョニー・トーで、うん、特にね、まあ今 DVD スルーのジョニー・トーのね、何年前かな、結構96年か7年ぐらいの映画で、デッドポイントっていう映画があって、非常突然で、非常突然ってや
つ。非常突然。
それも刑事もので。
非常ってどういう字なんですか？
そのまんまです
ね。非常事態。
非常事態。
非常口の非常。
で、まあ、 いきなりその映画の話ってそれもあれですけど、うん、それも刑事物で、あの、あれなんですけど、その、もうちょっと甘酸っぱいコメディ要素なんですよね。それが最後、なんでそんなことしちゃうのみたいな終わり方するんですけど、うん、この映画のラストがね、結構それのブラッシュアップバージョンみたいな。
ああ、そうなんだ。うん。
そうそうそう。で、まあ、さっきも言った通り、これはあの、麻薬捜査官が、麻薬シンジケートを潰そうとして、いろいろやる映画なんですけど、とにかくさっき言ったみたいに過酷で、あの急に演じないといけないし、もう不眠不休だし、あのドラその売人相手に、俺は役やらないって言ってんだけど、やんないと、今吸わないと売らねえぞって言って、やった後に、うわーってなって、もう速攻で抜いたりとか。
あの、氷を張った、
張ったところに、
風呂に入る。氷風呂。
で、それがもう本当見てて、ジョニーとって結構職業者の映画、プロフェッショナル者の映画が多くて。
考え者でも、何でもプロフェッショナルに感じます、
ね。刑事だったり、ヤクザでもそうですけど、あの、消防士だったりとか、それを結構プロフェッショナルに描く仕事です。で、それも、これも結構その枠に入るんですけど、もうこれ時給100万円でもこんな仕事やりたくねえっていう。
まあ、役やったら、もう即オーバードーズですからね。
すぐ死ぬだろうと。
でこのそのラストシーンに至っても時給1000万でもやりたくないみたいな。
まあ、あれはちょっとそうですね、それは。
ほんとひどいことです。で、ね、ここまで苦労したのにっていうね。
いや、すごいの。だから、初の中国映画なんですよ。4人とも香港の人なんですけど、そうですね、初の中国映画で対策っていうか、お金も向こう、奪ってきて撮ってたら、最初に出したシナリオが、向こうなんでシナリオ出さなきゃいけないんですよ。初めちゃんとしたシナリオができてて、出したら、無理って言われて、これやっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメされたんで、10分の1ぐらいになって、このレベルか。
それでも俺、そう、あのね、
10分の1でこれがお前
っていう。ミッキーさんに聞いたんですよ。中国の方針で、殺人場面はダメって言って、って言ってくるんですよね。
恐ろしいんだから、これが10分の1になってこれだとしたら、これが何を取る気だったんだろうっていうぐらい、さっきの10に近いんです。ドラッグ王がもし公安が全部中国の向こうが OK 出したら、恐ろしい映画なさんじゃないかの、片鱗を感じるぐらいすごい。
雰囲気だけはものすごい残
ってる。持ってるんじゃないですかね、話を。
いや、多分それあるとしても、フレームね、ぐわーっと出るし。
でもね、本当にやりたい放題やってるようにしか見えない。
ぐらいすごいシーンが山本出てくる割に、それより10倍すごかったんだって言います、
うん。で、さっきも言った通り、初期のジョニーとみたいなハードな絵面もするのもあって、うん、それで、まあ、潜入しきってるわけじゃないけど、要は一回潜入してこうやる仕事があって、冒頭でその、ね、中国人の俳優のスンホーレイって人なんですけど、その人がうんこしてるとこから始まるんですよ。で、それはなんでかっていうと、その、麻薬の業者に、あの、入って、それで、体の中にある
風船に詰めて、全部飲んでるんですよ。
それで運ぶと。で、それを自分も多分一緒にやったんですよね。うん、それで、こう捕まえて、自分のとこから出して、そう洗ってってところが始まってて。
もううんこを洗う場面
から始まるっていう。
ひどいし、ね。
本当にこの刑事さん大変だな
って。ねえ。しかもそれを、洗面器洗うためにだからトイレでやっちゃったら流されちゃうんで、うん、本当にみんなが集まってるところの洗面器でされてるから。
で見るからにね、そこら中に多分ついてるんですよ、うんこが。嫌だなーって思う。
で、キャラ的にもね、その、さっき言ったその、なんだっけ、輸入、あの、潜入捜査させられる工場で麻薬密売してた男が、その、
管理人ね、
工場の部下が、あれ、障害者でしたっけ、
喋る推しの、
そう、ね、それが、
労働者。
あの、そいつら弱いと思ったら、ものすごい戦闘能力
を持ってる。そうそう。
で、いろんな要素が最後に。
あいつらがね、泣けるんですよ。
兄弟が。
そう、家族がね、死んだって聞いたら、あの、偽札をね、燃やしてもらうんだけど、それが買いに行っても今開いてないって言って、本当のお札燃やしちゃう。
中国の儀式で、死んだ人のために、向こうで使えるお金を燃やして入れるっていう儀式があるんですけど、それを偽札で今、そういう儀式用の札が売ってるんだけど、は、だけ売ってないから、
そう。
本当の札束を。
売り上げを燃やしちゃう。
今逃げてるから、お金いるはずなのに、弔うために燃やすっていうのが、あのね、トリートの
圧、
ね。
なんという、なんかこう、人気、熱き男たちだ。
ああいうシーンだけど。
そう、ジョニーと、ここ最近のジョニーとっぽい感じで。いや、初期のジョニーとのハードさもあるし、結構、 久々に来たなっていう感じでしたね、これは。
そう、俺ね、映画飛行で紹介書かせてもらって、DVD で先に見て、DVD って画質悪いじゃないですか。しかも変なタイムコード入ってるから、すごい嫌で、映画館見に行きましたよ。それぐらいの。シネマ的に。
あれは見ないと、映画館で見てやったなと思います
。2回見て何、すごい2回とも面白かった。
すごくそこ、ほんと前半のあの、過酷さが、まさかもっと広くなっていくのかと、ね、こんな過酷だからもうこれが展開変わって話が変わると思ったら、もっと広くなっていく凄さが。
なんかいいことがあった、悪いことがあった後っていいことあるよなとかよく言ってるけど、そんなことないんじゃないのかっていうね。
どんどん広くなっていく。ここまで膨らませられるのが羨ましいんですね。それで十分でしたですが、はい。あれで十分でしたは
思えない。見たかったな、10倍のものが。
それを次の映画で爆発させてんじゃないかとか、こう、
なるほど、
ジョニーとの楽しみがまた増えるわけです。
いや、そんなわけですよ。
次行きましょう。まあ、だからこれ見た後に、はい、どっかであの多分でっかい作ってたようならと思うんで、デッドポイントっていう。
デッドポイント
の見た。
どっちが面白いですか？
でも先にそっち見ちゃったんで。しかもそっちは甘酸っぱい。やっぱり部分もあるのに、っていう驚きはね。
へ
ぇー。まあ、
あんまりしかないですかね。
そう、そう。違う意味での驚きはあるんですけど。まあ、だこっち見た後に、その昔の見た方がいいかなと思います、
ね。なるほど。
という感じで、じゃあ、いよいよベスト3に
行きましょう。ね、俺が。木村監督の第3位は、
まあ、もう僕は好きなんで、もうしょうがないです。
はい。
グランドブ
タフトホテル。俺の一番嫌いな監督。
もうしょうがない。
この会話でしょってしてます
ね。だからね、監督に、言うから、あそこの前のやつも見ましたよ、なんだっけ。
ムーンライズキング。
ムーンライズキングダムワウワウでやってたから、我慢して見たんですよ。やっぱすっげえつまんなかった。
そうじゃん。合わないがあります。そういうものです、映画とは。
だからこれも行かなかったですよ。
もうね、やっぱそういうもんです、映画とは。もう、いかに、こう、趣味が合わなくても好きに行ったか、評論家いくら増えても
。
面白くないよ、面白くない。
全部退屈なんですよ。
シンメタルの絵作りとかもね、この辺見ててもあんまりそそられないですよ、ね。話は面白そうなんですけど、
ね。こんだけ言われまくる
の、ね。ごめんなさい。
でも、今回珍しく、あの、犯罪者です
。そうなんです
か。久しぶりに戻ってきました。
ね、一応タマフルのあれは聞きましたけど。はい、
すごくよくできた。
タマフルじゃ、歌丸さん褒めてました。
褒めてました。
久しぶりに快活な、スクリューボールコメディですね、昔のアメリカの。をヨーロッパで。ちゃんとやろうっていう生きがいと、あの時代が3つの時代出てくるんで、3つの時代ってあの映画って、その当時ごとにこうフィルムの、映画のスクリーンサイズが違うんですね。スタンダードと、シネスコと、今のワイドって言われるスクリーンなんですけど、ほとんどメインが1930年代の話なので、ずっとスタンダードって珍しい。
正方形みたいなやつですよね。
1対 1.66 というサイズですね。あ、違う、4万でしたかな、1.33 かな。アメリカと日本、アメリカとヨーロッパでサイズが違ったんで、ちょっと自信がですね、1対33だったんですね。珍しくそれでずっと映画が続くという、割に飽きない。だけど、正方形の画面は合うんですか、
その両脇どうなってんですか、
黒のまま。
あ、本当にじゃあ真っ黒にして、
しかも時節がいわゆるコロコロ変わるんで、急に。ワイシネスコになって1対 2.35 と、急に 1.33 みたいに、倍ぐらいサイズが変わりながら見てても、感覚が変わらないぐらい。実は左右対称の画面が、それにすごく合うんですよ。なんか昔の、あの、剣聖とか見ると、はしごけるじゃないですか、ジャッキーの。想像つくあの感じの、あれが、あれと急に伸びたやつを同時に見るぐらいの感覚が。非常に画面構成とそのサイズ違いがあっていて。僕は実は、これってフィルム時代はできないんですよ。フィルムの上映のシステムだと、
そうですね、
サイズを変えるのはすごく大変な問題で、
デジタル上映。途中で継ぎ足しても映写機の都合もありますもんね。
だから、ちっちゃい画面になってしまうんで汚くなっちゃうんですけど、デジタル上映の強みで、両方のサイズがあってもサイズ、画質が変えないで済むので、非常にデジタルだからこそできる昔のフィルムの感じの再現という意味での撮影としても面白い。とにかく、面白いのはミニチュアワークで山ほどその昔の風景を作ってる。昔ですね、一度コマ撮りアニメをミスターフォックスっていうのを撮ったんで、ファンタスティックミスターフォックスを撮ったので、その技能とそのチームを呼び直して、実際ミニチュアアニメを入れながら、当時の風景を再現しつつ、
昔のコメディを再現しながら撮るってなかなかすごく凝ったこと
も、まあ有名な役者がこぞって出たがるじゃないですか、この監督。
すみません、ちょっとトイレ行ってきます。また正面が
近くなっている
わ。いいよ、二杯。じゃあ、その前、やる前から飲んでますから、
ね。一回行くと便が開いちゃ
って、そういうのって役者的になんか出たがるような演出のなんか理由ってあるんですか？
これがさっきのに、脚本勝手に作ってる人なんで、自由には演じさせてくれないんですよ。そういうと。ところが、そのキャラクターを作る楽しみって、実は役者さんって、あれ自由なセリフがあるからじゃなくて、きっちり書き込まれたキャラクター、セリフはあるけど、キャラクターは自由っていう、例えば、囚人だったらどういうふうに作ろうかっていうのを、結構お互いにちゃんとイメージはあるけど、話し合いながら作ったりする人なんで、絵は全部できてる。最終的に何とか似たようなものになったりするんですが、そういうキャッチリ作り込まれたキャラクターより、実話の、実話に似せていくんじゃなくて、フィクションの中の作り込んだキャラクターをやれるっていう面白みが、徹底的にあります。
なるほど。
それを美しい撮影の中でやらせてくれる。
まあ僕はね、毎回ストーリーがすごくつまらないんですけど、今回はどうでした？
今回ストーリーはさっきに、スクリューボールコメディって昔のジャンルを、再現しようとして作ってるので、半分はその、犯罪者が逃げる話なんです。追われてるのをどうにか犯人を捕まえるために、自分が刑務所にいたんですけど、犯人を捕まえるために脱獄して犯人を追っかけるっていうミステリーが半分と、このことを回想してる話が半分なので、ストーリー的には飽きづらいです。
あ、本当に。それでも、じゃあやっぱ見た方が良かったかな。
楽しいっちゃ楽しいです。あと細かい作りなんで、大きい画面で見ると楽しいです。
なるほど。
まあ、かといって、代々的にお勧めできないのはいつも通りなんですけど。
いや、でも世間的にはね、みんなこぞって褒めてるので、俺ぐらいですよ、こんな口汚くな
るの。でもね、おしゃれ映画好きにはね、こういうやつも、普通の映画好きとか、さっき僕もね、ジェイソン・ステイサム映画ほとんど見てるぐらい、あっちの方が大好きな人間から言うと、なぜこれを見てるのかと思う時もある。
ほんと退屈なんですよね。
時もあります。あのアクションを見た後で、このアクションのどんな意味があるんだと思うぐらい、全くぬるさはありますけど、そのぬるさも込みで、映画ってここでもできる
んだ
って、
退屈さと、なんかすっごい嫌な感じみたいな。
スノブの塊
みたいな。お互い連中みたいな。
スノブの塊みたいな映画ですから。それでは楽しいっていうのは言いづらいですけど。
この映画でも久しぶりに楽しいです。
はい。では、川崎さんも帰ってきたので、行きましょう。
はい、
すみません。小泉の第3位は、
一つ目
は、デンジャラスバディです。
ああ、これすご
い。面白かった。これは面白かった。なんかね、花妻さんがずっとね、アメリカのコメディをおすすめしてるじゃないですか。その、俺もそれで、割と見るようにしてるんだけど、その中でもトップクラスが面白かった。
これは面白かった。
花妻さん
も見に来ましたけど、
ね。ああ、
そうそう。二人じゃないですよ。5、6人で。
ブライス・メイズとかに出てたデブと、
あそうです
メリッサ・マッカー
さん。監督もそうですよね。
あ、そうなんですか、
ね、
あ、そうでしたっけ、
違ったか。
あと、サンドラ・ブロック。
サンドラ・ブロックは良かったです、ね、
ゼロ・グラビティ。
ゼロ・グラビティの前なんでした
っけ、あ、そうなんですか。それが、
撮ってるのは前、
ね、コンビで犯罪捜査をするっていうので、サンドラ・ブロックがエリートの FBI かなんかなんですよね。それで、スワット隊を率いて、こうなんか、ジェスチャーでこうやると、スワット隊に、もうなんだか全然わかんないって
言われる。そういう
状況。空回りしてるんですよ。なんかよくわかんないけど、すごい方向音痴で、
そう、
こ
う
誘導されると必ず違うところに行くとかよくわかんない。
まあでもね、実際は多分設定としては有能な刑事なんですよね。まあ、
ただコミュニケーションが、
ね、まあ、だけどみんなにすごい嫌われてる。
そうそう。独善を鼻につくタイプのキャラクター。
そう、その辺もね、でも可愛らしいんですよ。
なんか、ね、比較になってて、その デブの女刑事は、結構デブ戦にモテてるのか、割とこう、
そうね、モテるし、セクシーがある
し、人疲れされるタイプで。
チンピラに40代にしちゃいい女だなって言われるんだけど、次の日昼間あったら、やっぱダメ、昼見るとダメなん
だ。サンドラブロックが。
ええー。
確かに48とか9にしてはね、あれですけど。
それはすごいですね。
そう。いや、もう本当楽しかったんですよ。
結構ね、びっくりするアクションもありますしね。
そうですね。いろいろやってますよね、この映画。
特に対立する白髪の男いるじゃないですか。あ、色白か。はい、
色白、アルビノの。
そうそう。もうちょっと、なんとかしてほしかった。これ言っちゃったんですけど。
気持ちはわかります。でも、そういう映画じゃないとも言えるの
かな。そうなんですけど、なんかそう、全部気持ちよく終わってほしかったんですよね。
なるほど、ね。
まあ、コメディ映画でね、 まあ、本当にね、声出して素直に笑えて楽しかったです。
飲み会のシーンとかもありましたしね。
はね、言っちゃダメかもしれないですけど、これとなんちゃって家族はもう本当、今年の上半期恋でトップ
10で、ね。なんちゃって家族って何でしたっけ？
花熊さんがベストワンクルにはしてる。
これは大丈夫です。言わなくても。僕がそろそろ話しますから。
あるらしいよね。
あ、そうだ、俺が見逃したやつだ。
あ、見てないですか？
そう。
あ、じゃあ、ぜひ、これが楽しかった。難しいな。タイプは違いますけど。
あ、そうですね。まあ、でも、シネマート新宿
の予告見ましたよ。なんか、ね、うん、あれですよね。
シネマート新宿って、
ワイニンの家族のやつですよね。
そうそう。シネマート新宿って、こういうちょっといいコメディが多いんで。
あ、そうだ。向いてます。身近の子
も。ええー。
ちょっと、タイトルもそうですし。
ちょっと、
じゃあ、そんな流れで。
では、
川崎さん。いや、
の流れで、まさかの。
まさかの、
なんちゃっちゃったって。だから、あんま話すなよ、あんま話すなよって思いながら、
なるほど。
言っちゃったって。
なんちゃって家族に電話しちゃったんですよ。
これは、こっちの方が
面白い。昨日ね、ドラッグを迷ってて、ちょっと、どうしてももう一回 DVD 見直したって見たら、やっぱ、
あ、もう DVD になってるんですか？
もう1月にやってた映画なんで。
はい。
へぇー。あれはもう見れるんだ。
これは公開遅れたんです。日本では、向こうでも全然前の映画。
あ、そうなんですか。ちょっとタイトルがね、まんますぎてどうかと思うんですけど、実際もね、なんだっけ、ウォーターミライズみたいなね。
そうです。あの、嘘の名前を、名字の名前がタイトル
で。で、それがまあ、この映画も最後にそのセリフを言うんで、あれなんですけど、まあ、
そうね、タイトル
映画。タイトルが映画。で、これも、いわゆる疑似家族もので、まあ、主人公がちっちゃい役の売人やってるんですよ。うん、で、まあ、ちょっと、
たちのね、
で、なアパートになんかその、キスもしたことない童貞の、でも、これが失踪しちゃってるかわいそうな少年がいて、はい、で、
よく話してると。
で、何歳ぐらいだったの？ジェニファー・ニストン、うん、40過ぎ、30、40のストリッパーがいて、で、まあ、たまたまそのマンションの、アパートの近くで、うん、ホームレスの娘がこう、カツアゲされてるのを助けて、でそれきっかけにその役で稼いだ金を奪われちゃうんですよね。でそれでボスに、じゃあその代わりこの仕事をやれっつって、なんか大量の麻薬を運ぶ。
メキシコから輸入してこ
ない。そう。で、明らかに国境を越えるときやばいから、どうしようって言ったときに、キャンピングカー乗ってる家族を見て、これだったら怪しまれないっつって、そいつらを誘ってギャラ払うからっつって、うん、
疑似家族
を作る。
ストリッパーの奥さん、お母さんをストリップにし、さ、ストリッパーをお母さんにし、童貞のやつを息子にし、助けた家で
女を
娘にし、麻薬のチャッチな麻薬の場合にお父さんを
する。で、これがまあ、設定上みんなそれぞれ抱えてるんですけど、まあ基本的にコメディーってのもあるんですけど、本当ウェット方面にも行かないですし、
うんうんうん、あれがウェットに行かないん
です。行かないんですね。で、ストーリー上要はもう、ピンチの連続なわけですよ。
全部ピンチですよね。ワンシーンごとピンチ。
だってその、国境の前にそもそも、その、役を積んで出たところで急に警察官にバレますから、ね。で、その一個一個のピンチをどうやって切り抜けるかっていうのは本当に、まあ強引な部分もあるけど、なるほどなっていう。
いわゆるネタの終わりにしないのもありですね。ちゃんと解決、あ、ギリギリ解決できるなっていうネタを言ってくるんで、本がよくできる。
で、途中で出会うキャンピングカー家族とかももうちょっと色々あって、でそれもこう最後の伏線になったりして、これはね、
脚本が本当、これもそうですけど、脚本がやっぱアメリカンコメディは、うまい。
なんか絵面的にね、演出的に特に地味なところも多いんで、それもあって気持ちよく見られた。本当ね、最後まで本当気持ちよく見られますね、これは。
羨ましい。見たかった。これ映画館で見たかった。
全キャラクターがいい感じで終わります、
ね。そう。で、ね、その、まあ、その息子役のやつはバカなだけで、別に悪いやつ、ほんといいやつなんですけど、主人公を含めた後の女性二人とか、ほんと嫌なやつなんですよ、強く。それがだんだんみんなすごい好きになってくる感じなんですよね。
この日本はどっちでも、今年のコメディ、まあ今年までちゃうかなけど
ね。まだ下半期ありますからね。
これね、シネマート新宿なんですよ、どっちも。
そうですね。
結構こういういいアメリカンコメディやってるんですけど、ね、100本ないんで、もったいないですよね。
アメリカンコメディ。
ね、すぐになって大きいスクリーンからちっちゃいスクリーン。
いや、でもデンジャラスバディってね、大阪と東京だけでしたよ、1巻ずつ。
あ、そうですか。
そう。
これも、これ向こうでは両方とも1億ドル以上の大ヒット。
ああ、そうね。いや、僕だから正直、小泉さんに言われるんですけど、チョコレート ットドーナツよりこっちの方が断然。
なるほど。
ただ、それはね、テーマ性がないからって気持ちよくねっていうのもあるんですけどね。
気持ちよく、まあ、ひどい部分ありますよ。麻薬の売人がうまくいく話であるんじ
ゃないか。まあまあまあ、そこはモラル的には。
こっちの中では刑事がちゃんと活躍するから、うん、日本人的にはこっちの方が多分見やすいとは思いますけど、売り、ね、はこっちの方が宣伝いっぱいしてましたよね、不思議
な。あ、そうか。
ね、まずはしてましたけど。
まあ、そんなにね、特に主人公は確かに売人なんで、そんなに幸せになってもいいのかっていうのはありますけど、うん、まあ、要は、疑似家族ものって、こう、ある意味人生やり直しものでもあるので、そういう意味でも、こう、ちょっと、くよくよしてる方は、いいですよ、うん。いわゆる災い転じて不幸となすって内容の映画なんで、それを本当に気持ちよく見られる映画
です。レンタル中だそうです。
レンタル中です。
おすすめ。僕も見ます。
一週間、で新作だけで1週間で見れるってやつなんで、ゆっくり。そんな感じで。
はい、次行きましょう。はい、さあ、シルマ監督の
第
2位は、
こんにちは。
シルマさん。
はい。
それでも、ヨア。
ああ、
これは三平画館で
見ましたよ。
いや、これは確かにすごかった
です、ね。いや、僕もね、うん、すごい入れたい気持ちはありました。
スティーブ・マグロ
ン監督のね。もう落ち込みます。いい意味で落ち込む映画の。
本当に、
まあ、黒人差別でね、当時でも北部では自由黒人っていうのがいて、それの人が騙されて南部に連れてかれて奴隷になっちゃうっていう映画で。
なかなかそう。もう一応実は、じゃないこれも実は映
画で。で、サバイバルしていく話なんですよね。
なんとか、ね、賢い黒人なんですよ、北部の黒人なんで。
そうです
ね。ミュージシャンで音楽も演奏できる。それを、
バイオリン。
逆に、バレると、相手のコンプレックスを刺激してしまう。賢い黒人はコンプレックスを刺激するので、いいところで、その少しずつ環境を変えたいから頭使おうすると、逆にひどい目に遭うっていう難しい、知恵者としては難しいタイプの映画。それをうまーくちょっとずつ見せていく。さっきのトラブル続出のところが、一個トラブルじゃなくて、毎日何がきっかけトラブルか起こってわからない状況にいる黒人の話だと思っていると、大変なんですが、まあ、この、スティーブ・マックイーンって監督、三度目なんですが、もともと映像アーティストの方で、映像のインスタレストを撮ってるんで、アーティスト系の人なんです。一本前は CM でオナニーしまくる男の話
な
んですけど、セックスとオナニー中毒の男の話でしたが、
ね、
ついにストーリーをきちんと語ったなと初めて、そういう意味では、ついに映画作家になりきったっ
ていう。なるほど。
あのシーンがすごかったですね、その主人公の黒人の人が首吊りをこうさせられて、完全な首吊り
で長回し、
足も
ですね、
足も縛られて、
うん、
こう引っ張れてるような形になって、それをでも長回しで、奥では普通に
生活してる、性格物を取り込んだりしてね、
長回しでじーっと見せてて、
そう遊んだりして、
こんなことは日常茶飯事ですよっていうのを見せてるんですよ。
うん、
あそこのじりじり、じりじり感がすごかったです
ね。ねえ、おっかなかったですね。
きっちり、長回しで嫌なシーンを見せ続けられる珍しい感
覚
で、関係なくただ単に顔のアップを作り長く使ったりとかをしつつ、意外とこの人も映画、さっきの CM はまだ映画的でありながら映画的な部分がちょっと少なかったんですが、ここになってから、もともと脚本が他の人も書いてたものを直したっていうのもあるので、すごく映画的なシーンがいっぱいあるんですよ。白人に囚われた黒人であるっていうのを示すように、うん、白い木材の中でひたすら作ってる影の作り方とか、非常に映画的な、こういうふうに映像を撮ると映画的になるよっていうのの、非常に勉強になるぐらいいっぱい。アカデミー作品賞を取った理由が、多分その部分ですね。黒人の、監督が初めて取ったっていうのもあるんですけど、うん、いろんなそういう評価に加えて、アメリカで映画的ってこういうことだよねっていう部分を、知ってると、ああ、これが撮るだろうと分かるぐらい、非常によくできてる。映画的な勉強になるぐらい不思議な映画。ただ、そういう意味だけで見ると、ちょっと映画的に満足できない部分もあるんです。
うん、まあ、これだから、実はだからってありますけど、正直主人公よりかわいそうな少女というか女性がいて、それがもう本当、辛いんですよね。
これはね、主人公がね、もう一点のうち、火のない、曇りもないような、ちゃんとした人間すぎて、あんまり好きになれなかった。
なるほど。それもある。
でも、ちょっと僕、これ、ね、かわいそうなの
に。そう、かわいそうだから、こう、しょうがない、そういうキャラに しなきゃ成立しないっていうのはもちろんあるんだけど、ちょっとでも、それにしても曇りがなさすぎて、なんかちょっと、 あんまり好きになれないし。
でもそれを、実はそれを、さっき言ったラストシーンですよね。覆してるんです
よ。そうでしたっけ、
それで僕はこれをなぜ2位まで上がったかというと、ラストの、まあ、実はなんで、結局書いてあるんですけど、現在が12年間奴隷でしたって書いてあるんで、だから12年間が奴隷じゃなくなることは分かってるんで、もちろんバレ、ネタバレではない、タイトルのネタバレなんですが、奴隷じゃなくなった時の一言目にこれだ。
忘れちゃった。
これがネタバレになっちゃうと全くないですけど、うん、そこがやって僕は2位になった
り。なるほど。
解放されたぞとかじゃなくて、
すごくいいシーンじゃなくて、すごく凹む感じになってる。
忘れちゃったな。
12年考えて、12年間奴隷になって、ね、連絡がつかない奥さんと子供がいるんですけど、
はいはいはい、
12年後に帰ってきた、
家に戻ってきた
時の感覚を、12年間いなかったわけで、やっと奴隷で行って、いろんなことやって、なんとか逃げ出してというか、ちゃんと勝ち取ってくれるんですけど、12年間いなかった人ですからね、どっちにしろ、奥さんと子供にとっては。うん、この部分に、この映画の頬の真骨頂が。
あとで教えてください。
では、次行きましょう。はい、ちょっとね、もう、ここの時点50分経ってるんで。
じゃあ前はこの時点もう11時ぐらいでしょ。
そうは言っても、あんま長いとあれだから。あまあかさ、サクッといきましょう。2位は、ファイ悪魔に育てられた少年でした。
これ高いですよね。
そう、俺は、やっぱ、本当にね、里子に興味があるので、そうです、なんかもうね、切なくて、しかも、そういう切なさも噛みながら、ストーリーが抜群に面白かったっていう部分で、むちゃくちゃ掴まれました。ね、興奮もできるし、ということで、では、川崎さん、
そんなでしょう。僕は、これですかね。ポリスストーリー、
あマスターレジェンド。見ましたよ。まあ、
僕はね、ちょっとジャッキー至上主義なんで、こんな高いデータ
が。いや、でもね、これはね、ジャッキー映画全然らしくなかったんですよ。
そう。まあ、これも中国のね、中国公安をジャッキーが演じてて、うん、あと、ジャッキー・チェンの映画の昔、ラストソルジャーっていうのがあって、うんうん、まあ、それの監督やってるディー・シェンって人が、結構全部やってるんですよね。監督、脚本、編集とかやってて。
他にも撮ってるんですか？
僕は不思議なもんで、最初のデビュー作以来ずっとジャッキー、2本だけです、
ね。3
本目なんですね、これが。
他のジャッキーは何てやつですか？
ラストソルジャー。
あ、ラストソルジャー。
歴史もね。
そうです。まあ、それはジャッキーが武将みたいなのを捕まえて運ぶって、まあ、ミッドナイトランみたいな
のが。兵士が敵の将軍を捕まえて、自分家に持って、自分の国に持って帰れば、出世できるから頑張るっていう話
なんです。ジャッキーも全然強い役じゃないんですけど、まあ、要はミッドナイトラン的にちょっと友情というか、ものが芽生えてっていう、本当にいい映画なん
です。いい映画でした
ね。まあ、この映画はね、どこがジャッキーらしくないかっていうと、まずギャグがゼロなんですよね。
ギャグないですね。まあ、そういう映画も過去ありましたけどね。まあ、年齢にこう、従って、もう6時で、これもさっきのラストミッションと一緒で、要は、家族を顧みないでやってきた刑事で、
う
ん、娘がダサいファッションの、まあ、村だったんですけど、ヤンキーで。
そう。タトゥーもシールだった。
そうそう。これね、ちょっとね、娘とのあれがあっさり解決されちゃうのがちょっとね、うん、要は設定が、そのダイハードとザ・レイドみたいな、いわゆる一個の場所で労働さして、ジャッキーが
そこに居合わせた。
そういう部分では、アクションとかもね、ちょっとチャカチャカしてて、編集が。
うん、
ただ、割とこう、サブミッション中心というか、
そうですね、格闘技がね、
知らない。
まあ、去年のね、何でしたっけ、映画。うん、去年1位にしたの
大変だライジングドラゴン。
ライジングドラゴン。
1位でしたよね、確か。
ライジングドラゴン、何のインパクトもないタイプ
です。ライジングドラゴン。
あれの後にね、でもこれ、ジャッキーも言ってたけど、本当はこんなにアクションやるって聞いてないの
は、サスペンスばっかりだったらしいですね。
そしたら意外と監督に騙された
って。じゃあ、それで寝技中心になったのかな。
これぐらいで勘弁してくれ。で、まあでもそういうのも含めて、やっぱジャッキー、そういうやってる時点で僕は結構ね、ぐっと来ちゃうんです
よね。でも、そういう意味では、普通にアクションやったとしては
面白い。
サスペンスやったアクションシーンは少なめですけど。ただちょっとね、想像の、フラッシュワードはやりすぎだなと思った、
そうですね。あれなんかアクションを保管してる部分もあったりとか。
どういいなと思ったけど、あれは、ね、そんなファッションの作り方は久しぶりに見たなっていうぐらい、ちょっと古いのもあります。
まあ、ことの真相も、 ちっちゃいと言えばちっちゃいですけどね。
まあ、どんなだったか忘れてしまいました。
あと、これはね、やっちゃう、ほんと、すみません、ダメ出しの方が、申し訳ないですけど。
2位
です
けどね。2位ですけどね。
いや、ジャッキーだから言うんですよ、これは。いや、すごい、これは監督が悪いのかな。あの、ほら、宣伝でもやってる、こうやって
やつ。あ、はいはいはい、たけし映画みたいなやつ。
あれ始まって、パーンってなって始まって、最後に繋がるんですけど、最後はパーンってならないんですよ。そうあれだからミスリードで、ミスリードにすら なってないというか、単なる嘘でしょ、
ね。そうなんですね。あれもだからフラッシュワードがあるんで、そうなるイメージっていう狙いを繋いでるんで、嘘ではないんですけど、で、見てきてそうだから、それの方法でサスペンス作られると、それはひどいよ、見たくなる部分はありますが、そこを抜くと、その部分はあんなに少ない。
まあまあ、そうですね。そこだけなんです。
うん、ただ、まあ、実は、まあ、アメリカがちょっとね、似せてる映画でもあるんで、
あ、そうですね。
いろんなスタイルがあって、これ、得意じゃないの、全然これはこれと同じなんですけど、このタイプの映画はアメリカが多いんで、その中でやってるミスを山ほどやってるのはちょっと残念
な。
なぜならば、ね、壁がうまくいかなかったはずなのに、上の壁を開けるときに、言っちゃう、まあ、そうですね。あそれ壁、横の壁がダメだったら、上の壁も同じことがあるはずなのに、時間通り行くって言い出すときとか、いや、それはおかしいだろうかって、いくつか出てきますが、そこはジャッキーとか関係ないところなので
。そうですね。だからまあ、割と結構今回、電子に任せたのかもしれないですけど、もともと別にジャッキーって、アクションだけの人じゃないんで、もうちょっと次はアクション少なくてもいいから、もうちょっと自分で噛んでやっても、いいかなと思うんです
よね。あ、だんだん思い出してきた。なんかね、俺が気になったのは、犯人側が、
気になったのばっかりできる。
なんか、目的があるんだけど、それをもう遂行するために、あんなクラブを経営してたのみたいな、それがちょっと変だなって
すごい。それだけじゃないかもしれない。
思ったんですよ。
味をあれは、仲間をちゃんと暮らさせるためもあったので、一概にね、あれだけとは言いにくい。
もっと手っ取り早い方法あるじゃんって思ったん
ですよ。方法あるけど、まあ、それだけでやって
たんですよ。3、4年経営して、それが目的だったのみたいな。
いや、それだけじゃないって何回も言ってるじゃないですか。
じゃないの。一緒じゃないと。映画であんま出てこないんで、それです。実はちゃんと言うてるんですね。ちょっとだけ書いたんです。それがね、確かに、ちょっとだけ一応言い訳じゃないですけどね、ちょっとずつ出てくるんで、忘れそうなんですよ。でもさっきその部分をね、話し排除してすごくよくできた。久しぶりにジャッキー映画の中でこう満足しながら見れる。満足しなくないと。大丈夫なの好きですか、僕11位でた。
まあ、管理からのジャッキーを考えるにあたって、結構やっぱこう重要な、これは転換点なのかなと思いますね。
コメディ版画みたいな。だ
からそうです
ね。こういう系統、このタイプになって、ジャッキーがアクションでない方のコメディ版見てみたいなと思います。
ジャッキーもなんかロバート・デ・ニーノみたいになりたいみたいなので変なセリフを言わないでほしいです
言ってましたね、
そのままで言ってほしいです、ね、
最近のデ・ニーノ見てあんまなりたいって思う人いないような気がする
かつてのデ・ニーノだと思いますよ最近のデ・ニーノになりたいとは思ってないと思います
最近つまんないのばっか出てる
金稼ぎやってますからね
映画の現場が今大好きらしくてなんでも行くらしいですデ・ニーノは
まあかつての演技派になりたいって言ってる人
なるほど
まあ、そんな感じで。
では、とうとう1位の時間がやってまいりました。シルワ監督上半期第1位は、一体何でしょう？
この間見て、いきなり1位にな
り
ました。
はい。
は
ぁ、あ。ああ、そうですか。あ、俺まだ見てない。新潟はね、10月ぐらいなんですよね。
そうなんですね。
スパイク・ジョーンズって、どっちもダメだったんで、ちょっと心配してるんですけど、よかったです。評判高い。
これは、びっくりしました。まさか、
スパイク・ジョーンズって、マルコビッチの穴の、
そうです、そうです。
そうですね。あと、怪獣たちのいるところ。
アダプテーションがすっごい面白かった。
アダプテーションを撮ってます。
初の。怪獣たちはね、すごいつまんなかった。
それはそうで、いろんな意味を言われてますが。まあ、初の一人で脚本を書いて、監督をした。
脚本監督。
担当した映画で、しかも、脚本賞を取るというね。アカデミー脚本賞受賞作品なんですが、これのすごいのは、何がすごいって、ロフトイントランスレーションのアンサームービー。
元カノの
なんだろう、まあ、元カノの、
コッポラの娘。
スパイク・ジョーンズの奥さん、元奥さんはソフィア・コッポラの方で、ロフトイントランスレーションは、スパイク・ジョーンズと日本に来た時に、スパイク・ジョーンズが、自分、新婚ですよ。まあ、新婚なのに自分を掘っていって、ジャッカスを取りに行くってい
ひどいことをして、新婚の奥さんホテルにほっときっぱなしって。
スパイク・ジョーンズ、ジャッカスの監督なんですか？
制作をして、プロデューサーです。だからジャッカスの撮影をしに行って奥さんを掘っていったっていうエピソードを、奥さんは映画化して、アカデミー脚本賞を取り、その時の奥さんとの話を、SF 映画にして、アカデミー脚本賞を取るっていう謎の映画になっておりまして。なので、実は、この、カーって言ってるのは、その AI、ね、人工知能型の、まあ、Siri みたいな。
声だけの声。
声だけの。
でしかも実在しない。
だから、携帯電話じゃないですよ。OS なんですけど、携帯電話も使える、うん、未来なんで、OS の声の、人工知能と声に落ちる話なんですが、その声を、スカーレット・ヨハンソンが言ってるんですね。
おぉ。
まさにロスオ
スワールド。
でも、あの人、正直、声汚いですよね、結構。
ちょっと、ハスキー。
ハスキー、
ね。その理由は、ロストイントランスレーションの主役ですから、うん、ロストイントランスレーションのスカーレット・ヨハンソンは、ソフィア・コップラとやっていて、それを、しかも、実は現場で撮った、本当にやったのはサマンサ・モートンで、全部撮ってるんですよ。うん、全部撮ったのに、変えるって、スカーレット・ヨハンソンに変え直して全部声撮り直してるんで、多分ロストイントランスレーションに近づけに、作業をわざわざ自分でやり、
それって意識的なのか、やってるうちに、あ、これってそうじゃんって思ってそうなったのか。
なったらしいです。
あ、
どうやら。
自分で気づいたんです
ね。途中で書いたところで気づいたんだよ。キャスティングが大体済んでて、だからすごいのは、誰もそれを言わないんですが、今度制作チームは。評論家たちは言い出してて、しかも、この主役をしたのはホアキン・フェニックスっていうリバイスの男ですが、この主役、よくもう、まさに演技に入ってる人でいろんなリサーチをする人なんですけど、まあ、この映画の主人公は、まあ、スパイクだから彼からリサーチしたよって言ってしまうぐらい、もうラブストーリーで奥さんと元旦那が自分のエピソードを堂々とフィクションに仕上げて、脚本賞を二人で撮るって恐ろしいことをやっていて、しかもすごいのは、SF 映画で脚本賞を取った2本目です。
前の一本は何ですか？
前の一本はですね、エターナルサンシャインですね。
エターナルサンシャインってそんな面白くなかった気がするん
だけど。まあ、脚本賞は取るタイプの。で、それも、まあ、スタジオと体
なんか変な瞑想みたいなするやつですよね。
あれ違い
ましたっけ？
他のと混同してる。記憶を消せる会社で記憶を消してもらう話です。
ミシェル・ゴンドリーでしょ。
はい。
うん、見てないんだよな。
あれもめちゃくちゃ複雑です。時間軸が何十個もある中で、夢の中がメイン
な
の。で、それが唯一 SF 映画で撮った脚本賞なんですが、これ2本目で。しかも、ラブストーリーなのに相手が出てこないんですよね。全部声だけという。すごいいろんな制限があるんで、なんかラブストーリーなんで、自分と相手が起こしてたら普通こう切り返せば、撮るじゃないですか、女がいるんで。
絵面が、ね。
コンピューターなんで、ほぼ切り返さないで、ひたすらホアキン・フェニックスの顔だけで攻めるっていう。そんな映画成立するのかと思ったら、ホアキン・フェニックスの演技が素晴らしすぎて。
あれもそうでしたよ。なんだっけ、トーマス・アンダーソンの、変な映画。あれも顔ばっかだった。
顔ですね。まあ、ザ・マスター、ね。
ザ・マスターも、ホアキン・フェニックスの顔ば
っか。多分それで起用したんじゃないかな。ほぼ顔で押し続ける、ラブストーリーなのに男の顔しか出てこないという、凄まじい映画なんですが、まあ、一応実は考えてて、エイミー・アダズもちゃんと出てくるし、オリビア・ワイルドも出てくるし、ルーニー・マーラも出てくる。実は女、美人女は3人出てくるんで、
女を出しつつ、
スカーレット・ヨハンソンの声は出てきますし、一応女性はちゃんと埋めてはいるんですが、ほとんどホアキン・フェニックスの顔だけで映画を勝負するという
。
これをよくぞ、持ちかけたなと。だからこそ脚本賞なんですね。だからずっと喋ってるんで、会話を。コンピューターと会話をしてるんで。
これ見たい、見たいですね。
ねえ。
これはそういう意味では
東京は今やってます
もんね。ちょうど今真っ最中で。
そうか。
SF 好きは、あえて、その脚本、アカデミー賞表彰で撮る SF とはこういうことなのというがっかりも合わせて。ある意味で SF 的にはがっかりの部分があるの理由は、さっき言った、ソフィア・コッパラとの恋愛がメインの中間のもとなので、これ、電話で話してるソフィア・コッパラだろうと思った時点で、みたいななくてもいいんだ。その頃のスパイク・ジョーンズは、多分自分の奥さんのことコンピューターレベルでしか、思ってなかったんだなっていうことが分かってくる面白さがあって、現代人で遠距離恋愛をしてたら、そういう世界なんじゃないか
な。なるほど。
その部分で SF ではない部分もありながら、映画史的にすごく不思議なことをやり遂げた。元夫婦で考えると、前のキャメロンとキャスリン・ディグローのアバター VS ハードロッカーと近いイメージがありながらの、映画史的な楽しみプラス、ラブストーリーでこんなことができるんだという。いろんなチャレンジも合わせて、ぜひおすすめの
そこ聞いといてよかった
ね。ねえ、素晴らしいですね。ネタバレがあったら嫌だなって思って聞いてたら、ほとんどなかった。
じゃあ、これはですね、僕の第1位は、
第1位は
多分誰も見てないと思います。
あ、そんな映画があるんですか、このように。
夢は牛のお医者さん。
ああ、
これドキュメンタリーなんですよ。これね、あの、新潟のテレビ局が作ってて、ね、あの、
テレビでやったやつの
夜、日曜の 夜中やってるドキュメンタリーで、たびたび放送してた、一人の牛好きの山越村っていう、あの、中越地震で壊滅状態にある、あった村の育った女の子が、ずっと牛が好きで、山奥なんですよ。で、獣医を目指して、もう、小学生から、もう30代になるまで二十何年間追い続けたドキュメンタリーなんですよ。テレビ局だからできたみたいな。まあ、テレビなんで、テレビなんですけどね。
番組だった
ら、そう。そう。だけど、まあ、こういう褒め方も俺ね、すごく嫌なんですけど、
褒め方
ほんとね、泣けて泣けて。
もう評判めちゃくちゃいいです、
ね。むちゃくちゃもう、なんかね、あの、高校に入るんですよ。で、獣医を目指して、岩手大学かなんか、国立大学を、絶対入学したい獣医になるためには、そこの獣医コースに行きたいっつって、高校3年間、遠くの進学校に入るんだけど、3年間、あの、テレビを一切見ないっつって、それをね、やり遂げるんですよ。そういうところとか、あとね、まあ、小学校時代が、まあ、とにかく牛が好きで変わってんですよ。
あの、牛がとにかく。
新入生がいないから、代わりに学校で牛を、新入生の代わりに今年は買おうっつって、3頭の牛をね、みんな小学校のクラスメートとして飼い始めるんだけど、ある体重になったら、ちゃんと出荷はするよっつって、本当に出荷するんですよ。でも、別れの場面で。
銀のサジュのリアルバージョン。
なんかね、その牛に対するオリジナル曲をみんなで泣きながら。
すごいシーンが。
自分で自分の心を傷つけてるだけですよ。そんなことしない方がいいのに。
ラブソング。言って低い。ドナドナじゃないです
よ。
オリジナルドナドナを歌う。
その牛がとにかくその女の子、ともみちゃんで言うんですけど、好きで、いなくなっちゃったもんだから、はい、実家でね、お父さんに頼んで、誕生日プレゼントで牛を買っても
らった。それはすごい。
で、牛をね、散歩されさせてて。
どんだけ牛が軽い世界なんだ
って感じしますね。もうどんだけ牛が軽いかっていうと、たびたびその子が着る服の柄が牛なんですよ。
うまい。牛ラバン。ラブストーリーでしょ、それこ
そ。でね、まあ、月は経って30代10位になるんですよ。で、中立自身が起こるんですよ。でね、もう、もう、壊滅状態になって、牛がもう、氾濫した沼みたいなところで取り残されて、そこでね、こう、ぐーってね、みんなであの牛を引き上げようつってやってる場面が、あの、山の海に取り残されたオウムの子供を、ナウシカが、そっち行っちゃダメって押してる場面と全く一緒なんですよ。
リアルのファンタジーが、なるほどある。
と、まあ、本当に20年間追い続けてるから、ほとんどの場面が全部面白いんだけど、まあそういう意味でね、今年はドキュメンタリーがね、とても面白くて、デューンも面白かったしね、あとね、自由と壁とヒップホップっていうパレスチナでヒップホップをやってる若者が、まあ、そこで俺すごい不思議だったのが、パレスチナ、イスラエル、と敵対してる国ですよ。で、そこで、ヒップホップってアメリカ文化じゃないですか。はい、みんな憎んでるのかと思ったら、普通にエミネムとか大好き
で。若者はね、
そう、
現場っぽいですね。
しかもね、この映画すごいのがね、表現が命がけなんですよ、ヒップホップっていう。
捕まるんです
よ。そう、捕まっちゃうんで、殺されるとか、
ね。なんか主張をすると、
そういうもんです
か。そう、で、どこどこでヒップホップやってる連中がいるらしいっつって、そこ、ガザ地区のどこどこっつって、車で行くのに、もう、ほんの、50キロぐらいのところを4時間ぐらいかけて行くんですよね。で、一緒にイベント出ようとするんだけど、なんか、検問で引っかかって、いけなかったりとか、もう本当にね、死ぬ思いでヒップホップに取り組んでる映画で感動しちゃうんですよね。っていうのと、まあ、あと、他の
いろいろな、あの、田舎の仕事映画として、銀のさじ、ウッジョブっていう傑作が今年は日本映画であって、その全てをトータルした中、総合点で見とくと、夢は牛のお医者さん、あと俺が新潟在住である。
それの流れがあったからこそみたいな。
そう、そうい
うのも。地に押し上げられたっていう。
うん、まあ、全てのこの彼らの願いを込めて、頑張った結果、俺の中で1位に輝いたんですよ。
オーナメント戦があったみたいな。
結果、現実が一番強いっていうのは、もの作る人間としては。
まあ、あと、
いや、でも、でも
これもだっていう。
これも実話も、だから、そういう、ある意味実話の映画ですから。
でも、ほら、叩き上げてね。
そう。
現実なのか、フィクションなのか。
その4本の願いを全部込められた映画が、夢は牛のお医者さん。
ドキュメントが
出ましたか。そうと、すっごい。まあ、俺もね、新潟やってるから、まあ、なんか、ギリみたいな気持ちで行ったら、もう、ダーダー泣いちゃって。
面白そうですね。
すごい面白かった。
評判めちゃくちゃ
良
かった
。見たかった。東中野でかなりやってましたよね。
長かったです、これ
は。ええー。
これこれ
これこれで。そう。
今年はそういう意味では、あの、ある精肉店の話とかいろいろこう。
あ、それはね、見逃しちゃったんですよ、ね。
ドキュメンタリー、今年は本当ドキュメンタリー。
ドキュメンタリーとね、そう、田舎仕事映画がすごい。
田舎仕事映画が面白かった。
そう。
重すぎたら悪党ブキリも見て。
悪党ブキリ
入れられない
んです。なんか重すぎて、入れていいのかどうか。
俺ははっきり言って、町山さんの解説の方が面白かった。
俺もちょっと乗り切れないとこあった
な。入れにくいんですよ。なんか、うわーっていうのがありすぎて。今年は他にもどんどんそういうドキュメンタリーにいいのが来るという、すごい年にな
る。そうか。
というわけで、
まあ、でそういう意味では島監督もその、まあ、ドキュメントじゃないけど、
そのフィクションにする人間の凄さと、テレビ局の凄さも、
はい、でまさかの僕の1位が、はい、テイクドキュメントの傑作ですね。
ああ、
これを入れましたか。
成立回帰ファイル。
そっか、
はい。怖すぎ史上最強の劇場
版。なるほど。
来ましたね。
これはね、まあ、祭りに乗ってしまいましたよ。うん、まんまと僕は。
楽しいです。俺は楽しいです。
まあ、一応念のために、最初から言いますと、この怖すぎファイルシリーズっていうのは、まあ、DVD のレンタルの発売のやつで、まあ、ある映像班に、こんなものを撮ってしまった、まあ、口裂け女だったりとか、幽霊だったりとか、カッパだったり
とか、トイレの花子さんだったりとか、
で、その映像班で、まあ、工藤 D っていうすごい暴れん坊と、うん、女性の市川 AD っていうのがいて、それを、じゃあ、撮りに行こうって言って。
カメラマン、田代
と。田代と。まあ、あの、監督の白石浩二監督自身がやってて、っていうシリーズで、まあ、シリーズで言うと6作目に当たるんですよね。で、まあ、これはあの、去年の前期4位にだったかな、トイレの花子さん。
山田さんに、
あの、例えじゃなくて、本当次元をこう超えるような内容になってるんですけど、まあ、その後、まあ、そのディレクターのね、工藤ディレクターっていうのがいて、それがまあ過去に通り魔に両親殺されてるっていう話を前からしてるんですけど、そういった全体の伏線もいろいろ回収してきて、まあ、内容的にはその、たたり村でしたっけ、
たたり村
っていうところに、やっぱいつも通り変な映像撮っちゃったって、こんなもんが映ったって、じゃあそれを撮りに行こうって言って、あの、霊媒師。
行くと、全員発狂すると言われるたたり村ってのがある。そうです。なんで一応立ち入り禁止になってるんですが、それを取りに行くぞっていう。
そうですよね。
でも、まあ、映画にするぞって言ってるから。
これ言っちゃってるんですか、あの村のどこかっていうのは。言わない方がいいのかな。一応モザイクかけてるから。で、で、そこに行くんですけど、その一緒に行くメンバーっていうのが、あの、売れないアイドルって自分で言ってる、あの、あかりさんが自分自身で出てて、
サブから入
る。あと、霊媒師の道元って人と、あと名前忘れてたけど、まあ、その、科学者ですよね。そんなもんに例なんかいないよ。そのメンバー。
金子二郎さん。
金子修介さん。金子修介さん。
弟さんが演じて
ます。ちなみにその変な映像撮っちゃったってやってる映像の人が、金子修介の息子さんで、二十歳ぐらい
ですも
ん
ね。長男いい子ですね。
白
石浩二監督の大ファン。
大ファン。すごい。怖すぎファンで。で、映画の中でも怖すぎファンの
曲ですって言って。
そいつがまあちょっと狂っちゃってね。で、それ行こうってことになって、みんなで行くんですけど、大変なことが起きる。で、予告編で流れてる映像が、ほぼ前半なんですよ、実は。
ね、そうですね。
後半からとんでもない展開になってるんで。で、
まさかですね、あれは。
飛ばしましたよね。で、その、ね、工藤 D の過去とかにも決着がついたりとか、 なんで4作目であんな大変なことしたんだっていうのも、理由があったんだっていう。
ちゃんとシリーズとして繋がって、ここまでいけるもんなのと。まあ、言ってしまえばいろいろね、こう、ああ、放り投げたら全部と思いながら、あるんですが。
これだから、ラストもね、一応まだこれ終わったわけじゃないらしいん
で、続きが。
どうすんだろうと思って、でも撮りながら、その、監督、その、まあ、パンフレットも作ってるんですけど、
自分のパンフレット作ってました、
ね。そう。僕も飲んだりしたんですけど、その、本当に、いい意味でね、後先考えてやってるから、だから、本当にその、続けるつもりでやってるんだら、もうちょっとこの辺でっていうのは、あるじゃないですか、怖いから。でも、それを、あそこまで やりきっちゃうっていう、その覚悟も含めて。
ちなみに言うと、本当、一番こう、受けてる時代の、マガジンとかジャンプの連載漫画を見てるぐらいで、すさまじい楽しみが。この作家、風呂敷広げまくったなっていうのを、次回で本当回収できるのかとっていう次回がここにあったっていう。
そうですね。
まさかの。
で、そこでまた風呂敷広げ、すごい広げ方しちゃったんで。
どうするんだ、この人と思いながら、映画館で見てる客が、大丈夫かって顔をする。すごい言われる。みんなが心配するっていう。
これだから、それで VFX とかも監督自身がやってて、まあ、
カズノさん、一応カズノさんが作ったやつを直したりとかするんだよ。
他の、例のワーンってシーンとかは別の人が
作ったやつを借りて直してる。
で、それもね、まあ、そんなに見せ方もうまいんで、チャッチクは見えないんですけど、でもそれを例えば、ハリウッドですごい成功に撮ったとしても、別に映画のグレードは変わらないんですよね。それぐらい、その、見せ方として面白いんで。ちょっとキャラが立ってるっていうのもありますからね。
このタイプのやつは楽しみにしてるときはもう、ごちそうというか、
ご褒美に近いぐらい。ちなみにこの市川、AD 役の市川さん、久保山さんって、ちょっと気になって検索したら、所属事務所が、菱沼監督と同じだっていう。
この1年ぐらいに入ってたんだ。僕の事務所の、僕、文化事務を出してるんですけど、一応俳優。
この1年ぐらいに所属したってい
う。一度話してしまったことあります、ね。僕の舞台とか見に来
た。ああ、そうなんですか。熱演ですよね。本当にその工藤 D の役の、ね、大迫さんも、
ね。何度もやってます、
僕はこのシリーズで、いわゆるアンブレイカブルみたいな、
うん、
アンブレイカブル違うな。まあ、要は、ダークヒーローの前日なんじゃないかと思ったんですよ。どうやら人ならざるものなんじゃないか。うん、そしたら、ヒーローでも何でもなかったですね。こっちの想像をはるかに超える、やばいやつだった。
そうですね。みんな、さっきの、あれですよ、だから、ジャッキー映画のアメリカ映画のあれをうまくやれずに、また使ってしまって、同じように進めてるのの逆で、このタイプのものの逆か、もしかもっと10倍くらいやろうと思ってることをどんどんやってくれるので
。ああ、そうですね。
このネタだろうと想像するけど、見てるかも、こういうの見る人間たちが見たんですから、その2歩先を行く努力っていうのを、味わえる。作り手、予算作ってる人間全員見ろと言いたくなる。まあ、知ってる人が聞いたら、予算が恐ろしいことになるので、それでやってるのかという覚悟も含めて、かにアイディアと相手で努力でやれることがあるかと。
取り方、もう、テイクドキュメントの手だれでもありますから、多分、すごい経済効率のある取り方をしてると思うんですけど、でこのシリーズ自体が、だから、単純にそういうフェイクドキュメントの面白さもあるんですけど、その工藤 D を中心とした話として見ても面白いです、ね。それがこの劇場版で結構爆発するんで。
白石浩二という男の、作家としての戦いとしても。
そうなんです。それはだから、フェイクドキュメントといいながら、その監督自身の現状に対する苛立ちがこの映画の中に出てるっていうのもちょっとあって、ね。
死映画でありながら完全なフィクションで娯楽作品という山下さんがある。これもだからそういうのをそこに飾られます、ね。自分の人生切り売りしていかに楽しませるのかっていう。
完全にドキュメンタリー。
二十何年か付き合ってきた男たちの完成形ですから、
ね。なんか今回の作品は奇妙なシンクロヘティ
ーがある。そういうのありましたね。いかに作家が自分の
こう命を。ちなみにこのシリーズは口裂け女しか見てないので、より遅れてしまいました。
後に。
あれが一番普通で。それ以後どんどん
そうですね。
なるほど。
だから、一番あんまり評判が良くない2がここにこんなに繋がるのかと思いました
。ああ、そうですよね。
だから今2が面白くなるっていう。
2はまあまあ、一応なんか、触れる幽霊ってね。
ライトなんて幽霊ものなんですが。まあ一番誰も話題に上げないんですよ。シリーズ好きも、だいたい まあ、3のあのひどさと、うん、4の傑作具合はみんな、最初に見るんで、口だけ女のさ、まあまあ、よくできの、いい感じだねなんですけど、うん、2って誰も言わないなと思ったら、まさかこれ、見た後は、ちょっと2見直したくなるっていう。
どこまで本当、全部考えてやってたわけじゃないらしいんですけど、
言ってましたね、そう。
すごいのは、あの、なんていうか、こういうのは、落とし前をつけたというか、まあ、まだシリーズもなんで、まだ
終わってないですが、
うん、まあ、あとは9月にまた2本、韓国で撮った、ある安式殺人者の、告白でしたっけ、
記録でした
ね。記録ですよね。いつも間違えちゃうんですけど。
あの、テオ・アングルポッドの旅芸人の記録にかけてんじゃないかな。
ああ、あれもまた、結構すごいことになって
る。見た方が今、ひどいことになって
ます。なんかやっぱそうね、人間ならざる、なんかどっかと繋がってるような話をよく撮ってる。ちょっとね、宇宙規模の話を撮ってるんです。こう、もう全然話繋がらないと思うんですけど、見ると、見ると分かってもらえますね。あの、本当僕今、この世界レベルの人だと思う。日本で一番面白いフェイクドキュメントを撮ってるってことは、世界で一番と言っても過言じゃないんで。
なるほど。グローバフィールドと喧嘩してます。
いや、全然。まあ、それが僕の1位でした。
はい。はい、じゃあまあ軽くその他作品を、あ、10位に入れられなかったのを僕がちょっとね、あの、ぜひご覧いただきたい。ライフはさっき言ったんですけど、ライフ、アメリカンハッスル、ラッシュ、プライドと栄光、キックアス、ジャスティスフォーエバー、ウォルツ・ディズニーの約束、私の男、麦子さんは、まあ本当ベスト10に入れたかったなと団長の思いで削りました。
そうですね。2としては、嫌いじゃないですけど、乗りにくい。
これ、すごい、僕はね、大好きなんですよ。
よくわかります。楽しいです。楽しいです。ワンが好きすぎるんだなっていうこと
で。いや、でもなんかやっぱアクションも雑だし。
あ、そう。なんか、ポンコツなヒーローがいっぱい出て楽しいんですよ。
最後のぶつかれも無理ある。
ちょっとね、あの対決の
仕事ができない。ね、あんな団結力あるわけねえとか思っちゃう。
だってあんなワンの集まりと、大して強くない時系団がぶつかり合ったって、
やっぱ勝手に負けたなっていうね。いろいろ言い出すところの、この続編の面白さがあると
は。あ、ね、あ、篠川監督
は。これで、ラッシュ、書いてるラッシュはこの下に出てきて、書かなかっただけなんですけど。
あ、これ、あれ、公園兄弟。
公園兄弟やっぱ大好きだった
んですけど。これは新潟で来週あたりからやるんですよね。
すごく、地味な映画です。地味の究極みたいな映画ですが。
まあ、兄弟が、ね、
デイブ・バーン・ロンクっていう人がいるんですって、ミュージシャンが。まあ、お亡くなりになってるんですけど、いわゆるボブ・デュランのちょっと前の、フォークシンガーの、まあ、まあまあ有名な人の伝記を、自伝をもとに、まあ、フィクションを書いたっていう状態になっていて、
なるほど。
まあ、まあ、言ってしまうといろんなネタバレとかいろいろあると思うんですけど、僕としてはこれもあんな量子力学を映画化するとこうなるんだなってこと。すごい SF だったことに驚かされる。全然な SF っていうことよりも、神話と SF ってよくあるんですよ。僕タイトルするじゃないですか。惑星とか、ギリシャ神話とか使うじゃないですか。そうですね、神話を描くと SF になるんだっていうことが、まさか60年代フォークの世界で可能だったということの、映画の可能性の逆の意味を驚きを。全く
見て、
全くわかんないと。見ても俺しか言ってませんから。でもそれがわかります。なぜなら、シュレディンガーの猫を映画化するとこういうことなんだ。出てくる不思議な映画です。そしてインシディアスは、
インシディアス1話結構面白かったけど、内容が忘れちゃいましたね。
インシディアスはホラーで、ホラー、あのジェームズ・ワンでソーシリーズを撮った監督が自分のオリジナルをまたリー・バネルと2人で撮ったんですが、まあ大ヒットしたんです。驚きの大ヒットしてまた2を作ったんですが、これもさっきの実は怖すぎに似ています。まさかのその直後から始まります。ワン。
いや、一応ちゃんと覚えてないとわからない。
でもないです。
あ、そうなんですか。
だけど多分考えてなかったっ。どうや。考えてたけど、考えてなかったっぽくて、ワンと、あんだけ出てきたネタ振りが、ちゃんと2で全部解決する。だけど、ワンにあったら、あいつはどうだったんだって、大ネタは回収してないっていう。どうしたのそれ。ツリーも作られるらしいんで、それを3でやる気なのかどうか。多分考えてたけど、完成させずに、こんな話で2もできるかないぐらい話したぐらいのことを、ヒットしたので撮れた時に、堂々と伏線回収ちゃんと脚本に仕上げたと。で、それで大ネタが抜けてるんで、向こうでは評価がすごく悪いんですが、そういう意味でのホラー映画監督たちの続ける時には頑張って面白くしたいよねが、すごく張り切って出ている映画です。
なるほど。
そしてグランドピアノは、多分シチュエーションコメント、シチュエーションスリラーって
なって。俺見ましたよ。
中で、こんだけ無理をやってもなんとかなるんだっていう。
つまらなかったですよ。いやいや
映画としてね、絶対完成度そんな高くないです。
僕が演奏中に殺されそうになっているミュージシャンがどうやってその、殺そうとしている狙撃者を倒すのかという、そんな無茶な設定無理だろうっていうのを、ここまで頑張ってやるんだっていうね、楽しみを。
だしろ、映画のほとんど9割がコンサートシーンなんだ。
ピアニストがピアノを演奏する。その演奏してる間にどうやって自分の狙撃されてるの、お前その曲ミスったら撃ち殺すぜ。しかもバラしたら殺すぜっていうシチュエーションになって。どうやって
ピアノ予告がね、すごい面白そうだったんですよ。ですごい期待してたら、なんか、どう考えてもね、なんか成立しない
んですよ。どう考えても成立しないじゃんって言いながら、
っていう、
よくぞその成立なことをみんなで分かりながら堂々とやってるの。
それにね、犯人がもう他の方法の方がいいだろうってしか思えない、ね。
そう、まさに B 級映画の監督たちが、そのネタどうって言ったのを、みんなで本気でやるとこうなるんだっていう、ね。
ワンシチュエーション。
ワンシチュエーションの中で、ピアノ弾いてるミュージシャンが、どうやって狙撃者を倒すのか、無理だろって言ったら、ああ、その手でやったのかっていうくらい、みんな俺のアイデアで どっちがお前の上かなと思いながら考えてる間の採点道路がどんどん出てくる。
じゃあ、ちょっとね、バッテリーが切れてきたので、終わりにしましょう。はい、それでは、皆さんさようなら。あ、こっちの配信の方はまだ続きます。はい、ではでは、さようなら。